都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ということで、
うん、
今回も都市ボーイズの都市ミナティ始まりますよと、
はい、始まります
よということでございますけれども、はいはい、今日はもうあれですよね、
なんすか、
お参りする感じですよね。この後
一緒に、この後、
うん、
なんでお参りするんですか、こんな、別に。
いや、もうだって
正月も明けて結構1ヶ月以上経つっつうのに、
あなただって、
うん、
お金欲しいでしょ。
いや、お金は欲しいけれども別にお参りなんて別にしなくていいし、
うん、お金の亡者でしょ林さんは。
お金ではないけど、亡者ではある。
ややこしくなるな。そういう返し来ると思わないから、ややこしくなっちゃうけど。
亡者ではある。
あれ、うん、あ、そうですか。あんまり、そういう感じじゃない。お金にそこまで執着してないんですか。
全然興味ないですね、別に。
あれ、じゃあ、なぜここに来たんですか。
居住ですけど。
あ、居住、
うん。
居住のためにここに来た。
普通にそうですよ、普通に。
わざわざこんな遠く埼玉の秩父の方まで。
いや、埼玉の秩父じゃねえわ。
なぜ
埼玉の秩父じゃねえわ。
居住のために来たんですね。
東京都ですわ、ここ。
あれ、東京都？
いや、そりゃそうですよ。
あ、そうっすか。
JR ですよ、普通に。
確かに、
うん、
俺もうチャリンコで来た記憶があるから。
そうでしょ？
ちょっと秩父ではないのか、ここ。
秩父じゃないですね。山奥じゃないですよ、ここ。
そっか、またちょっと間違えちゃったかな。
間違える。あと、ちょっと上手くなってんな、前回。
まあ、そうだよね。成長が見られる、ね。
勘違いしてるんですか、うん、もう。
いや、ここ。
バカ野郎。
あ、ここ違うんすね。
違うよ。
僕完全に埼玉県秩父市の聖神社と間違えてました。うん、まさかの。ニアミス。
ニアミスでもない。
ニアミスでもない。
ひじりでもないし。
ニアミスでもない。
神社でもないし。
そうですね。
大間違いですよ。
そっか、うん。あ、じゃあ、そうなんですね。そういえば確かにあなたあんまりお金にね、なんかどうこうっていう。
う
ん、
そうそう、お金
なんかね、言いますね、よく、
うん。興味ない。
そっか。じゃあ、ちょっと残念ですね。
うん、
ここ、ひじり神社じゃないとしたらもう、もしかして、
うん、
早瀬拓ということで。
いや、そう、聖神社じゃなかったら早瀬拓ってどういうことですか、それ。
二択だったら。
うん、二択だったら、
ね。ってことですね。
そうそう、二択だったら落ちですよ。
そっか。
限りなく。
じゃあ、ちょっと残念ですけども、
うん、
僕は聖神社行きたかったんで、聖、
うん、
神社の話しますね。
どうぞどうぞ。
まあね、埼玉県の秩父にある、聖、うん、神社という場所がございまして、う
ん、はいはい、
こちらがですね、
うん、
まあ、聖ね、聖なるの聖と書いて、聖神社、
うん。
ここがね、めちゃくちゃすごい、金運のパワースポットだということなんですけども、
うん、
なんでここがじゃあ金運のパワースポットなのかというと、うん、日本の通貨の、
うん、
まあ、発祥の地がこの辺なんですよ。
うんうんうん、
和道開珍とかって知ってる、うん、和道開放とか、うん、まあ、なんか両方言うけども、それが、はいはい、この地域、
うん、
で、銅が取れて、
うん、
で、そこで、この通貨ができたっていうのが発祥の地なんですよ。だから、その、聖神社っていうのは、うん、まあ、お金にまつわる、
うん、
ものを、結構飾ってあって、
うん、
で、それが、まあ、金運パワースポットとして知られていると。
うん、
でね、もう神社の横には、うん、その、こんな効果がありましたっていうのがいっぱい書いてあって、届くんですよ。全国からここを参って、こんな効果があったっていうので、ロト6で何千万当たったとか、
すげえな、それは。
最高で6億当たったっていう人の報告があったぐらい、
6億
すごい、場所なんですよ。
うん、
で、近くに和道遺跡っていうのがあって、
うん、
さっき言ったその和道開珍が、
うん、
まあ、になったその銅が取れた場所。
銅山というか。
そうそう。
うん、
もう近くにあって、5メートルを超える和道開珍のモニュメントみたいなのがあるんですよ。超でっかい。
どうでできてるんですか？
これこれ、そう、こういうなんか。
バカでけ、
バカでか。人がね、もう、
すげえ。
ちっちゃく見えるぐらいの。
昔の原始人が転がしてたみたいな。
そうそうそう。うん、だからこれと一緒に写真撮ったりとか、
うん、
あと近くに小川があるんですよ。
うん、
この、銅取れる場所の、
うん。
で、そこの小川にお金を流すと、うん、超金運アップするぜっていう、話があるんで。
小銭だらけなんですか？
小銭、まあまあ、まあ流れるけどね、ちゃんと。
うん、うん、あ、そういうことか。
うん。で、まあそういうふうに、そう、小銭流す川があったりとかって。で、まあ、日本のかなり東京近いからね、うん、いい金運スポットじゃないかということで、ご紹介いたしました。うん、聖神社。
うん。
そんな聖神社から、今日はね、
違う。
あ、違うわ。
違うんですよ。
早瀬拓からやります。
ただ小銭は受け付けている。
小銭欲しいんだ。
どうもせんけど、小銭は受け付けてる。掘り投げてください。
もう俺すぐにでも行きたいですから、うん、お金もうとにかく欲しいんでね。
一回も地面につけずにキャッチしてポケット入れるから。掘り投げてきたやつ。
俺小銭もゴミだと思ってるから。殺意が いらない、
うん。金持ったな。
そうね。
前は違ったのに。本当に。
ということで。まあ、やってくださいよ、
はいはいはいはい、
僕のイメージが悪くなる前に、
はい、あの岸本さんのイメージが悪くなる前にちょっとやらせていただきますね。
はい、
はい、タイトル失礼いたします。
はい、
教えて都市伝説。
はい
はい、まあ一番ねプレーンな企画でございます。
はい、
我々が話したい都市伝説話すっていうね、うん、シンプルな企画なんですけれども、今回何の話をするか。
そうですよ、はい、はい、
日本の見せ物小屋。
ほう。
はいはい。
見せ物小屋ね。
結構前にね、海外の、うん、あの、見せ物小屋で働いていた方々の紹介は、うん、多分、オリーグの方でしたかなと思うんですよ。
あー、したかな。オリーグだっけ、うん、あれ。うん、したような気する。いや、覚えてないよ、近は。
こっちかで多分したと思うんですよ。
した、した
。うん。あ、こっちや。
こっちだっけ？
こっちや。うん。あの、ライオン男とかね。
ランキング僕やったんだよね、うん、どっちか。ライオン男とか。
オリーグか。
オリーグだよ、多分。うん。うん、
いや、こっちでしょ。
いや、どっちでもいいわ、もう。おのおの調べてくれ。
そうそう、なんかね、うん、ライオン男とか、どんだけされても知らない男とかね、不死身の男とかいろいろ話したんですよ。まあそうね、はいはい、細い男とかね。
うん。
で、なくて今回はちょっと日本のね、見せ物小屋の話をしようかなと思ってるんですよ。
はい。
うん。
まあまあ、ね、日本の方が多分身近ですからね。
そうそうそうそう。うん、まあ、年代で言うと、江戸時代後期から戦後頃まで見せ物小屋は日本全国で見られていたんですよ。
うん。
まあ、前世紀には数百の見せ物小屋があったと。
なるほど。
さあちょっとここでね、簡単な問題なんですけれども、うん、今、
うん、
じゃあこの日本に数百あった見せ物小屋、
うん、
今、何社になってると思いますか？
あ、
数百が。
会社で答える。
うん、会社で。会社で分かれてるんで。
そうなんだ。
うん。なんたら工業とかね。
ああ、そうなんだ、
う
ん
う
ん。
そうそう。今何社なって数百が今。
これさ、2017年。2社だと
思う。2社。
うん。西と東みたいな。
お。これね、
うん、
1社です。
あ、1社なんだもん。
1社なんですね。見せ物小屋の興行。ちゃんと、うん、まあ、認められている見せ物小屋の興行というのが、うん、これは、大虎興行っていう。
もうじゃあ、絶滅。うん、寸前の。
いや、そうですね。もう一社しかないんですね、これ。うん。うん、でね、この見せ物小屋なんですけれども、
うん、
まあもうすぐ人気があってね、当時。今でこそあんまりないですけど、うん、お祭りの時ちょっとあるかな、ないかなぐらいのね。
多分でも今の人知らないよ。見せ物小屋っていうもの自体を。
もの自体を、
うん。
簡単に言うと、
うん、
ちょっとまあ、変わったものをお見せする、
うん。
うん、なんか小屋みたいなのがあってね、お祭りとかの時にね。
うん。
うんうんうん、で、それの中入っていったら、なんか例えばですけど、
うん、
俺が言ったやつで言うと、うん、蛇を食う女とかね。
うんうん、
変わった、なんかその、
まあ、ちょっと、
ね、変わった特技を持っている。
はい。
ちょっちゅねって言おっしゃったから、
ね、今びっくりした。
びっくりした。ちょのって
言った
。うん。ちょの。うん。ちょのね、
それで行くと大変だと思うよ、この後がね。
蛇を食べる女とかがいたりとかしてね。うん、変わった特技を持ってる人がいるみたいな。
ちょっとね、鬼人じゃないけどね、うん、まあ変わった人ですよね、うん、みんなね。
そうそうそう。で、なんかまあいると、
うん。
それがまあ、ルーツが結構前からあったんだよというのもお話なんですけれども、うん、まあね、江戸時代後期なんですけれども、うん、1818年から30年で見ると、
うん、
入場料がですね、うん、まあ、約640円ほどだったと。
うん。
うん、で、同じく江戸時代の、まあ、娯楽といえば歌舞伎なんですけれども、
うん、
一番安くて2000円なんですよ。
歌舞伎ね。
うん。だから相当安く見せ物小屋っていうのを楽しめると。うん、
まだ大衆が最も行きやすいようなものだった、
うん。そうなんですよ。うん、だからまあ、サーカスとかか、
今で言うと、ね。うん、まあさ、そうね。ちょっとまあ、ニュアンス若干違うけどね。うん、まあ、
大道芸とサーカスごっちゃにしたみたいな感じ だと思うんですけれども。まあ、でも
そうね、サーカスみたいなもんだね。
うん。で、もともとは神社の参拝客を当て込んで見せ物小屋が集まったそうなんですけれども、
うん、
もう人気が出だすと、
うん、
見せ物小屋のついでに参拝みたいな、変わったらしいですよ、
うんうんうん。
順位がね。そのぐらい有名だったみたいで、うんうん、で、江戸時代の見せ物興行というのは一般的に50日間から60日間ぐらいは開催していたんです。今だとね、
うん、
祭りがあるだけですから、まあ、2、3日とかじゃないですか、やったとしても。
まあ祭りっていうかね、うんうん、すぐ終わっちゃうもんね。
そうそう。なんですけど、うん、今は50日から60日間あったと、その江戸時代の時はね、
うん。
で、お客さんも数十万人のお客さんを動員すると。
2ヶ月ぐらいの。
うん、そうそうそうそう。
ロングランですね。
すごいですよね。
はいはい。
うん。まあ、そんぐらい人気があったんですよ。
キダムとかね、そんなような感じ。
ありますよね、うん。うん。めちゃくちゃ人気だったと思いますよ。
長い期間やると。
う
ん、
で、
うん、
まあ、気になるのが、何を見せていたかですよね。
まあ、そうだろうね、
うん。これね。
それ、お金払わないと見れないもんね、中。
そうそうそう。うん、まず、まあ、一番、まあ、ベタなやつで言うと、
うん、
やっぱり曲芸。
うん、曲芸、うん。
曲芸ね。アクロバティックな、まあ、あの、身体芸っていうんですか、
うん、うん。
うん。なんですけれども。
中国雑技団的なね、イメージでいいかなと。
です
ね、
う
ん。
その中でも、幕末で一番人気があったのが、
うん、
佐竹虎吉。
うん。
これは大スターなんですって。
虎吉さん。
虎吉さん。虎吉はですね、人間離れした身体能力で、うん、技をこなすほか、三味線などの楽器も得意。
うん。
そして演出力にも優れ、庶民におなじみの物語を演目に取り入れたりと、あの、ド派手なエンターテナーショーを仕上げ、観客のハートをわしづかみにしたと。
うん。
で、これだけじゃちょっとどんぐらい人気あったかわかんないじゃないですか。
まあね、
うん。うん。江戸時代が終わろうとする1867年、一座を率いて渡米して、ニューヨークからサンフランシスコでの興行も果たしていると。この虎吉は。そのぐらい人気があったんですよ。
海外で
活躍した。海外進出してるんですよ。で、余談なんですけれども、日本で初めてパスポートを支給されたのも曲芸師と。
うん。
諸説あるんですけれども、まあ、虎吉じゃないんですけれども、
うん、
波五郎という方で、
うん。
うん、波五郎も、あの、帝国日本芸人一座という、まあ、曲芸師で、
うん、
アメリカ、パリ、オランダなど世界各国を巡業して絶賛されたと。その時も絵も残ってるんですよ。
ほう。
でも、歌川国吉もファンで、
うん、
あの絵を描いたりしてるんですよ、こんなね。
うん、うん。
うん。トラキ
チ。なるほどね。
うん、そうそう。これ見たことありますよね。
うん。これ、あるある。
うん、有名な。
有名なんだよ、
うん。そうそう、絵なんですけれども、うん、大阪下り佐竹トラキチっていうね、
うん、
絵なんですけど、そんなんがあったりとかするんですって。
うん。
これが、まあ、あの、まあ、一番人気というか、ベタ。
うん
うん、で、ちょっと変わったもので言うと、
うん、
曲べ。
曲べ。
曲べ、うん。曲芸の曲に、へと書いて、曲べ、うん。おなら芸。
包皮ですか、
うん、なんですよ。
はいはいはい。
曲べにおける不動のスターは、
うん、
霧降り花咲男という方。
おー、いい名前つけるね、やっぱ。
うん、なんですよ。で、この人の芸はですね、もう、巧みにへをこくという技で、
うん、
平賀源内もその技には続婚で、包皮論という本まで出している。うん。
そうね。あの人、ちょっと性癖こじらせです
ね。ちょっとね、変わった人なんで。うん、これが、ま、曲芸だと。
うん。
すごいんですよ。
うん、うん。
こんな感じで。で、他にもですね、あの、細工物って言って、かご細工というものがあるんですけれども、
うん。
1819年、江戸のですね、見せ物小屋で、三国志の猛将、関羽を作ったんですね。
うん。
この、かご細工つって。
うん。
うん。それが、7メートル。
おお、あ、そんなでっかいやつなんだ。
箱細工で7メートル。その時の絵も残ってるんですけど、
はいはい、
こういうのね。
うんうん。あ、なるほどね。うん、はいはいはい。
箱細工って言って。
わかったわかった。どんな感じか。
うん。見せ物がちょっと違うでしょ、思ってたものとよりも。
なんか、あれだね。意外とでっかいのとか多いんだね。
そうそうそう。小七郎さんね。これもすごい
んですよ。箱細工が1個の、あれなんだ。演目みたいになってるんだ。
う
ん、
そうそう、これ7。しかも、
うん、
あの期間延長を重ね100日にもわたるロングランとなり動員数は40万人50万人ですって。
うん。
そんぐらい人気があったんですよ、かご細工。
かご細工見にみんな来てたの。
そうそうそうそう、うん、むちゃくちゃ人気あったんですって。あとからくり細工、細工物で言うとね、
うん、
のがあって、巨大からくり人形で見せ物小屋のサイズも73メートル。
うんうんうん。
73メートルですよ。
うん。
すごくないですか？
どういうの？
ゼンマイ仕掛けで動くんですって。
これ巨大ロボってこと？
そう、むちゃくちゃでかいロボで、 ちゃんと絵も残ってて、こんなもんだよと。うん、あ、人がすごいちっちゃいでしょ。
あれだね、あの、ねぶた祭りみたいなやつのでかい、まあでもそれが動くってことでしょ、
カラクリ。
すごいね。
すごいんですよ、
これ。すごい技術だね。
うん。むちゃくちゃすごいんですって、うんうん、これがね。でもむちゃむちゃ人気があったと。
うん。
うん、っていうのがあったりとか、他にもですね、
うん、
まあこれ未だにありますけど、やっぱり珍獣、ミイラ、あと動物の見せ物小屋っていうのが流行ってたみたいで、二、うんうん、大スターがあって、ゾウ。
ゾウね、
うん、
まあゾウ自体がもう珍しいってこと。
そうそう、ゾウ、うん、うわ、なんじゃあの鼻の長いバケモンはみたいな
感じですよね。まあ、そうだよね、今でこそ普通に思うけど、
うん、そうなんですよ、うん、でもう、二大スターのもう片方が、
うん、
ラクダ。
おお、
珍獣ラクダって
。まあそうね、
うん、
意味わかんないもんね。
江戸時代にですね、メスのアジアゾウと、
うん、
まあ、ラクダが来たと、
うん、
でなんかね、こういったような、
うん、
なんか珍獣を見たら、見てすごい、うん、うわすごいなだけでなく、
うん、
なんかね、体にもいいって言われたんですって。ご利益みたいな。
全然よくわかんないけど、え
ご利益もあったって言われてるたんですって。
どういうこと。
例えばですけど、ラクダの絵を貼っておくだけで、
うん、
放送余計になるとか、ラクダを見たりラクダの絵を貼ると夫婦仲が良くなる、
うんうんうん、
ラクダの尿は霊薬となり、瀕死の病人も元気になる、
うん、
あととにかく見れば何でも聞くし、いいことある。
何、神の使いみたいな扱いってこと
みたいにはなってたんですよ。
何なんだろうねそれ。
むちゃくちゃ人気あったんですよ、ラクダ。
すごいね、
うん、すごいんです
よ。あのコブとか取ったらもうとんでもないご利益あるんじゃないかね。
まあまあそうですね、うん、あとなんかヒョウとか。
ヒョウね、
うん、トラ、
まあまあその辺はわかるよ、その辺はわかる。
クジャク、オウム、ヤマアラシとかも珍獣でものすごい人気があったと。
まあ確かに今見ても珍しい感じするもんね、うん、あの辺はね。
アザラシの絵が残ってるんですよ、その当時の、
うん、これ見せ物小屋の、
うん、
いや、あんまうまくねえな。
かわいいこれ、うん、アザラシの絵が残ってて、でアザラシのグッズを販売するものなども登場して、
お、
うん、江戸時代にまさかのタマちゃんブームがあったんです。
そうだよね、
うん、
ごまちゃんとかタマちゃんと
か
なんかあるよね、
そんなのだったんですって。
へえ、
すごい人気があったと。
じゃあリバイバルだったんだ。
そうなんですよ、
タマちゃんブームって。
そうそう、1800年代にあったんですよ、
あったんだもん、
そもそもが。そうなんですよっていうのがあったりとか、
うん、
あと、まあ、ここからはあれですね、今にもちょっと通ずるものがあるんですけども、
うん、
身長が
うん、
高すぎたもう力持ちの大女、
はいはいはい、
みたいなのもいるんですよ。1809年、浅草の見せ物小屋に登場したのは一人の女性ですね、
うん、
定滝と名付けられたこの女性、本名がツタというんですけれども、23歳、もともとは品川の旅館みたいなところで働いていたと。
すごいな、目立っただろうね、うん、
旅館で。江戸時代の女性っていうのは平均で言うと143から146センチ、
うん、
この女性は188センチ。
うわ、
40センチもでかいんですよ。すごいね、今で
言うと2メーター近いってことか。
そうそうそうそう、うん、むちゃくちゃでかいですよ、188って、
うんうん、いや巨人だよもう俺の中では。
クリスチアノ・ロナウドが185ですから。
あ、そう、それ
クリスチアノ・ロナウドよりもでかいですから。でかい女ですよ、うん、すごいんですって、
うん、
この人が。で、背が高いだけではなく、片手に持った分厚い碁盤をうちわのように仰いでろうそくの火を消したり、
うーん、
米俵を、力がすごいよと。
あ、そうか、怪力ね、
うん、そうそう、米俵を担いだりといった怪力も見せ、うん、人気者となったと。
へー、
うん、すごいんですって。あと他にもですね、お松、おたけ、お梅っていう10代の3姉妹、
うん、
若いですよ、10代の3姉妹。
うわ、なんかいいね、うん、いい名前ついてるね。
熊本県生まれ、
うん、
でちょっと引くぐらいぽっちゃりしてるんですよ、
うん、どういうこと？引くぐらいぽっちゃり。
16歳のまず長女、お松、
お松、
うん、彼はですね、あ、彼女は約身長206センチ。
は？
は？逆には
うん、
体重115キロ、
うん
うん、で、次女のおたけ、
うん、
身長約173センチ、
うん、
体重96キロ、
うん、
で8歳の三女お梅、
うん、
145センチの体重70キロ、
うん、
っていうのはこの三姉妹のぽっちゃり三姉妹って言われてすごく人気があったと。
ちょっとずつこう一回りずつぐらい小さくなっていくって感じね。
はいはい、で一番すごいのやっぱり長女の16歳お松。彼って言っちゃうもん、でかすぎて。約206センチあるんですよ。
超えちゃってんじゃん、さっきの。
うん。そうですね。力がないのかな、わかんないけど。
そいつ、圧倒的にすげえじゃん。
体重115キロ。で、ちゃんと絵も残ってるんですよ。うん、見たいでしょ、絵。
見たいね。
それが、
うん、
こちら。
全然わかんない。どこにいるの？
いるでしょ、真ん中にぶっといのが3人。
あー、なるほどね。
うん。
どれがどれかわかんないけど。
一応、
まあでも似てるわ。
左がお松、真ん中おたけ、じゃあ右がお梅。
あ、なんか名前書いてます、ね、まあ姉妹だから同じような感じなんだな。でかさちゃうでしょ、ちょっと。うん、でかい
でかい。的漁師の一番最初のやつでしょ、こいつ。う
ん、
お松が。
みんなすげえ、おたふく風みたいになってるもんね。
あね。むちゃくちゃ、で、お揃いの服着てるんですよ。
うん。
かわいらしい。
そうそうそう。で、牛みたいのなんかさ、
あ、飼ってるじゃん。そうそうそう
そ
う。
それかと思ったもんね、最初。4姉妹かと思った。
いや、でもそんな感じなんですよ。こんなのもいたと。
こんなのもって、ただでかいだけの女性だけどね、よく考えると。
まあ、まあそうですね。うん、で、まあ、あるですね、あの、絵師も、見せ物小屋を実は開催していたっていう話があって、
うん、
江戸時代が生んだ世界に誇る天才師といえば、まあ、葛飾北斎。
はい、うん、北斎ね。
ね、北斎ですけれども、うん、北斎もですね、
うん、
実は、見せ物をやってたんですね。
それはプロデューサーみたいな立ち位置ってこと？
パフォーマンス。
パフォーマンス、
うんうんうん、やってたんですよ、実は。1817年ですね、終わりでやっていたらしいんですけれども、
うん、
名古屋に滞在していた北斎はですね、120畳敷きの巨大な紙に即興でだるまを描くという途方もないパフォーマンスを行った。
おぉ。
120畳っすよ。
すごいね、それ。
むちゃくちゃでかいっすよ。
どんだけかかんだろ、それ。
う
ん、
そうそうそうそう。で、俺、やったるよ、だるま描いたんねんつって、120畳で。
うん、
即興で。で、当日会場はやっぱりもう大勢いますよ。北斎って言ったらめちゃくちゃ有名ですから。まあまあ、
うん、
うん。北斎はですね、
うん、
あの会場にふわっと現れると3種類の筆を使い分け、即興で巨大だるまを描くと。
うん、
で、昼頃から始まって描き終わった頃には夕方になっていたと。
ああ、でもまあまあ、その日のうちに終わるんだ。
そうそうそう。で、まあ、天才師によるもこのパフォーマンスはもう話題騒然、大評判と。
うん。
うん。で、絵も残ってます。
へぇ。
絵がですね。こちら。
うん。
めちゃくちゃでかいでしょ。だるまの絵。
うんうんうん。
ね。
あの人がね、周りにブワーっていて、こう。
そうそう。
で、その、横に立てかけられてるみたいな、うんうん、でっかい紙に。
まあ、これもちょっと載せますけど、ね、はい、あげるとき載せるんです。もうこんななんですよ。ただですね、まあ、この巨大だるまの絵は残ってたんですけれども、
うん、
あの、戦争でちょっと焼かれてしまって。
ああ、そうなんだ、うん。
そうそうそう。今ではちょっとね、ない
んです。見れないんだ。
うん。ただまあ、あの北斎展にて、うん、あの同サイズの絵があの再現されたって話題になってましたけど、
へえ、
うん、まあ、こういうのはねちょっとね、あの今の見せ物小屋とは少し違うようないろんな種類が
多いよね。そうそうそう、何でもありな感じだね、
うん、直芸があったりとか、うん、めちゃめちゃでかい絵にね絵描いたりとか、うん、ちょっと変わった動物見せたりミイラとかね、うん、そんなのもあったりとか、
そうだね、
うん、
なんか万博みたいな、ね、何でもありのブースごとに違うみたいな、うん、そうそう、
からくり人形とかね、
うん
うん、
面白いね。
そうそうそう、そんなんがいろいろあったりして
たんです
って、すごいね、昔の江戸時代とかの見せ物小屋っていうのは、
ね、娯楽もさそんなにないだろうから、うん、それ集まるわな、こんだけいろいろやってるやん、
ね、そうそう、だから、うん、その見せ物小屋っていうのをあのなくしていったのって実はもう我々なんですよ。
というのは
ゲームして家の中でね
娯楽がね
増えて、ゲームして、
うん、
テレビ見てダラダラダラダラね、はいはい、録画したテレビ見てまた、
はいはい、
またね、テレビ見て録画したテレビ見て今やってるテレビ見て、
はいはい、
バカみたいにダラダラダラダラして
すごいテレビに対する悪意を感じるけど、
いやいや、そんなことはないんですけれども、うん、まあでも本当なんですって。まあやっぱり
あ
の、
まあ、
客足がやっぱりだんだん遠のいていったと、うん、まあ、それがまあ原因なんですよ。
だって今もさやってはいるじゃん、うん、あの、うん、見せ物小屋自体、うんうんうんうん、やっぱそこまで入ってないもんね人。
ああ、まあそうですね、まあその昔のその今、うん、その江戸時代の時の、うん、情報と比べると、まあ、入ってはないですね、
うんうん、まあ珍しいからね、うん、来るのは来るんだけど、
僕すごい好きでね、前も言いましたけれど、うん、あの近くでやってたら必ず行くんですよ。
うん、
毎年通ってたんですけど、
うん、
まあ、
もうやってない
もんね、うん、そう撤退しちゃったんですよね。
もうだから本当に終わる流れだよね、うん、まさに、
うん。
俺らが生きてるうちに終わるんじゃない多分この。
そうですね。
ね。文化。
うん。
うん、そんな気するわ。
ね、力持ち女とかいたりとか。
うん。
なんかあの、頬と頬に穴開けて、
うん、
そこになんかあの、針金みたいなの刺して、うんで、それの針金の端と端に紐をくくりつけて、
うん、
台車を引っ張るっていう芸があったりとか。
うん、
だから頬ちぎれんじゃねえか
って、ね。それは、
ね。
なんて呼べばいいかわかんないけどね。何をやってるか。
頬引きじじい。
じじいなんだ、
うん、とかね。
はいはい。
そんなのがあったりとかしたんで、いや、本当はね、ま怖さもありながらね、楽しさもあるみたいな。
うん、まあね、ちょっと細分化されてるしね、うん、SM 賞みたいなのもあったりさ、
まあ
ねうん、
なんか
そういう、
うん、
意味でも、
そうそう、
難しいのかもね。
まあだから今の動物園とか、
うん、
そういうのも全部ごっちゃになってたんで、昔の店
とかね。そうだね。
うん。
ね、まあね、なくなるのはちょっと残念感はあるわな。
でも聞いてる方で近くで見せ物小屋あるんだよって、
うん、
例えばまあお祭りとかでね、あったとしたらぜひ行ってほしい、ね、本当に。もうなくなっちゃうかもしれないんで。
今だね、もう。
まさに。今しかない。本当に。
そうね。
うん。
まあ、こっちの方でね、またやることあれば。
そうですね。
行ってと、
うん。うん。どれ一番気に入りました？やっぱりあれですか？お松。
え、ああ。
見せ物。
見せ物、うん。
どれ見たいですか？
いや、俺もあれだね。やっぱ即興が見たいね。その場でなんかやるっていうのがいい。うん。
見られます？昼から夜まで。
いや、だから途中でいいよ。
全然。
朝行って。
うん。
書き始め見て、うん、で
夜
一旦帰って、一旦テレビ見に帰って。
それがダメなんだよ。それがもう、なくしていったんだろう。
一旦鉄腕ダッシュとか見てから、戻ってきて、
はいはいはい、
そうそう。あの、あ、こんな感じになったんだって
見たい、ね。鉄腕ダッシュは見ちゃうな。面白いからな。
あっちもドキュメントだから。
あっちも、一緒すんな。
うん。
でね、あまあまあ、その江戸時代の、ちょっとまあ、あの、見せ物小屋について、
はい、
今回ちょっと話させていただきました。以上です。
はい。
ありがとうございました。